4月11日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
音
です。
音ね、いろんな音、ね、
うん、
ね、鉛筆でカサカサカサっとこう書く音とかね、
はい、
いいんじゃないですかね。
お待ちしております。
で、美術の話というか、子孫の次郎、人気すごいですけど、子孫の次郎からピカソになって、
ボーダーシャツからピカソでしたね。
で、日本の美術を守ったのは、
はい、
守ったんだか、ま、持っていったのこともあるアメリカ人のアーネスト・フェノロサと、
はい、
その一番弟子の誰だっけ、岡倉天心の話をこの間ちらっとしました。
はい、
ちょっと復習するとね、まあ、明治時代その政府が招いたこのアーネスト・フェノロサね、東京帝国大学の教師となって、
うん、
で哲学、経済学、政治学を教えて、美術は専門ではないと。でも日本の仏像や絵画などに興味を持って、で助手の岡倉天心と日本美術の調査を始めてからは、とりわけ日本画の世界に心を奪われたと。ついに狩野派の日本画家に絵を学んで、アーネスト・フェノロサは狩野英探という名前までも
らった。そうですか。
で、当時の日本はね、廃仏毀釈ってほらちょっとあったでしょ、うん、全国の仏像など壊されたりしてね、捨てられたりね。で、これに心を痛めたフェノロサは日本美術の価値を訴えて保護にも乗り出した、うん、そして1897年には古社寺保存法が制定される。古社寺、古いお社や寺をね、うんうん、でこれもフェノロサの調査の結果、見捨てられていた古い建物や仏像に文化的価値が高いと判断されたから、
うん、
かなり貢献してますね。そして岡倉天心とともに東京美術専門学校、今の東京芸大を設立、
はい、
運営で、この学校ではフェノロサらの意向によって東洋美術を重視する教育方針が取られたと、
はい、
これも知らなかったね。今では一般的な国宝、
うん、
国宝という考え方もこの時
生み出された。あ、そうなんですか、
ね、だそうです。フェノロサは帰国して、ボストン美術館の東洋美術担当者としてアメリカに日本画の魅力を伝えたと。
うん、
今でもボストン美術館には日本の浮世絵、仏像、刀剣などのコレクションを所蔵している。まあ、安く買ったわけですよね。
うん、
でも本国に持っていったと。で、フェノロサはイギリス滞在中に亡くなったが、
はい、
琵琶湖の見える土地で死にたいという遺言を残していたために、
はい、
滋賀県大津市の宝明院に埋葬された。
あ、そうなんですか、
ね、
そこまで日本を愛してたんですね。
だね、まあ、ラフコディア・ハウンドは有名ですけどね、日本すぎて。でもここフェノロサもすごいですよ、
ね、
日本の可能英探という名前も。そしてその一番弟子の岡倉天心がね、
はい、
その英語ペラペラだったというこの間、はい、和江さんに呼んでもらいましたね。一、
ね、
はい、回もアメリカ行ったことないんですよ。
才能ですね。
アメリカに行った時24歳、その時まで行ったことないのに、
はい、
そのペラペラで、しかもジョークで、
うん、そういった家庭環境にあったっていうお話でしたよ ね、うん、
彼は9歳で、
はい、
現地人に引き劣らぬ英語力を身につけた、うん、そして天心の美術論つの書いたんですよね。これ外国人に大きな影響を与えたのは全部英語で書いたから、
うん、
外国の人もいる。でも天心がお父さんに連れられて川崎大使に行った時、漢を読めなかったと。なのでもう英語ばっかりが先行してたので、天心が逆に焦ってお父っつぁんに国語の勉強先できじゃって、したらそのお師匠様さん付けられたとね、いうので、うん、本当極めて優秀なバイリンガルが生まれたと。で、天心は東大卒業後、文部省の音楽取り調べ係というのに就職したんだって。で、この時点で小学校の教員の6倍から7倍という高級、
うん、
やっぱり文部省になれば。で、その後もエリートコースを歩んで34歳の時に東京美術学校校長で まあ上り詰めるわけですな。うん、うん、偉くなる。で転身がここからですよ。和江さん、和江さんの好き、はい、好きじゃないわ。文部官僚の一人で久喜隆一という人がいて、その妻の初子さんとただならぬ関係に、
はい、あら、
それから徐々に生活が乱れる、
うん、
で転身には奥さんがいるわけですよ。俺13歳だからで結婚する
、はい、
浮気が発覚してもなお初子ちゃんとの関係を続け、酒びたりの毎日、酒屋を叩き起こしてまで酒飲んだり、酔っ払ったまま美術学校の講師長室に現れる。
どうしちゃったんでしょう。
その後妻との関係は修復したものの、転身を日頃から快く思わないグループがこれを機会に転身下ろし躍起になる。ね、これはしょうがない。
そうなりますよね。
で転身のプライベートを批判する怪文書も出回ると。で転身はもちろん転身の一派もう全部解任。だから頂点からどん底に。
そうでしたか。
しかしすごいですよ。転身はしぶとく復活する。
復活。
東京美術学校に対抗する日本美術院を創設。そのためには莫大な資金が必要だったが、まあスポンサーがもう英語ペラペラだから、もう今の価値にして数億円の援助を受けて、転身の英語力、交渉力は抜群。で、その英語ペラペラですね。
大きな武器だったんですね。すごいですよね。英語が話せるっていうのがね。
それでね、
はい、
転身はね、やっぱ31歳の時に密かに障害の予定表を書いて、
うん、
大谷翔平みたいな。
そうですね。スケジュール表。
スケジュール表。
はい。
で人生のスケジュール。31歳の時ね。
はい。
第一、40歳にして文部大臣となる。
うん。
第二、50にして過職に志す。過職っていうのは財産増やすこと、うん。なんかいいのかいって思うけど。うん。で55にして弱す、死んじゃう。
あ、そうですか。
この神がかり的な転身も己の寿命が55まで持たないことを見通すことはできなかった。彼は晩年糖尿病と、糖尿病危ないですね、糖尿病と ABCDEF の次を病んでいた。
うーん、
ABCDEF の次は命取りにはならないと思うんですが、
まあ、糖尿が大きかったんですか ね。
で文部省で開かれたこの古社寺保存会の会議中、大量の激痛をしたけれども、苦痛をこらえて法隆寺壁画保存についての、その建議書とか草案とか書いて、で帰り道、自分の友達の橋本画報宅に転がり込むと身動きできない。そして 2,3 日そこで静養した後、田端の別荘に帰ったが、しきりに新潟県赤倉の山荘に行きたがるので家族に付き添われて行ったと。新潟県、そして心臓発作を起こして、もうこれは糖尿病によるものらしいです。で、東京からは妻も子も弟も弟子の横山大観、下村寛山、河合玉堂駆けつけた、
うん、
しかし腎臓炎から尿毒症を併発して、で死んじゃった。でさ、ここがすごいんですよ。意外はその白樺で作った寝棺に入れられて、気境を お見ないし萩などの秋の草で覆って東京に運ばれたと。そして、転身の骨壺を墓所に納めるとき、妻の元子は一枚の写真を取り出した。あなたも不幸な人でしたね、今ここに一緒に葬ってあげましょうと言って、あの久喜男爵夫人の初子の写真を入れた。
そうですか。
できますかあなた。
そうですか。
転身と道ならぬ恋に落ちて、転身はもとよりね、奥さんとも苦しめた美貌の初子ちゃんか、ね、で奥さんは、世の噂通り初子はすでにこの世を去っていたと思っていたけれども、しかるに初子はこの時点においてはまだ生きていたが、苦悩のあまり狂って巣鴨精神病院の鉄の扉に閉じ込められていたから、やはりこの世にいない人と同様だったろう。
そうなんですか。
すごい、すごいでしょ。いやこれだ、 うん、奥さんも偉い。これだから、まあ
まあ、
なんと
天心の気持ちになって、
うん、でその、うん、その
だったらあなたは勝子さんと一緒に
ね、
いた方が良かったのねっていう、そんな思いなんだったんですかね。よく分かりません。
これね、だから初子、
はい、
もうその奥さんはあなたも不幸な人でしたねって、
その一言はね、
その初子ちゃんに言ってるわけですよ。
あ、初子さんに対してあなたも不幸な人でしたね、
うちの旦那といろいろあってあなたもいろいろ大変だったでしょうけど、
そういう意味ですか。
です多分ね、
あなたも不幸だったのね。
このあなたはね、
天心に向かって、
天心じゃない
じゃないんですね。
じゃないね、
うん、
で実際ね、
よくわからない世界でしたお話を聞いていて、はい、
まあ、
プラス1に行きます。
はい、はい、今日のもう、
はい、
ハモリいいっすよ。ロックバラード、
ミリースモール、プリジングマイラブ。